一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1。本市の生活困窮者に対する支援について。中村博士。質問1。新型コロナウイルス感染症の影響による自立生活サポートセンターへの新規相談件数は。答え。昨年4月から本年1月までの新規相談件数731件のうち、新型コロナウイルスの影響による相談は491件である。質問2。住居確保給付金の支給が終了した方を対象とした特例措置による再支給の申請状況については。答え。対象となりうる方48名へ個別に通知等により案内し、2月末時点で申請が6件あり、審査を行っている。本市のケアラーへの支援。中、ケアラー。高齢、身体上または精神上の障害または疾病等により援助を必要とする親族、友人、その他身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話、その他の援助を提供する者のこと。18歳未満のケアラーは、ヤングケアラーと呼ばれている。中終わり。質問1。ケアラーのための相談体制については。答え。市内5カ所に設置する地域包括支援センターが総合相談窓口となり、支援を行っている。質問2。家族の介護をしている方等を対象とし、実施されている家族介護教室の開催状況については。答え。2年度は介護保険事業者、NPO 法人、介護者支援団体などの協力のもと、合計8団体で開催し、延べ225名の参加があった。質問3。ケアラーの社会的な孤立を防ぎ、社会参加を支援するため実施されている介護者サロンの開催状況については。答え。市内に2団体の介護者サロンがあり、情報交換や学習会等の活動を行い、2年度中は3回のサロンを開催している。質問4。ヤングケアラーの実態調査については。答え。2年12月に厚生労働省及び文部科学省が調査を実施し、本市でも県の指定した市内中学校1校の2年生に調査が行われ、結果は現在国が集計中である。一般質問2。働き方改革について。藤野昇。質問1。社会はデジタル化にシフトしている。市役所庁内の働き方改革を推進していく上で、内部管理系における電子決済システムの導入は必須と考えるが。答え。業務の効率化が期待できることから、課題等を整理し、導入について検討する。質問2。本市が実施している農残業デーとは別に、 仕事、生活、個人の調和等、多様な時間を共有するワーク・ライフ・バランスデーを設定すべきと考えるが、答え、他市においてはワーク・ライフ・バランスデーを設定している例もあり、今後研究したい。質問3。テレワークについて課題はあると思うが、施策として実施していく考えについては、答え、本年夏以降に総務省から手順書が示されるため、手順書の内容を勘案しつつ、本格的な実施について研究を進めていく。質問4。サテライトオフィスの推進について、市内のロケーションの良い場所にある旧城山小学校の木造造りを生かし、費用をかけずにリノベーションをして ICT を活用した里山サテライトオフィスの拠点を整備する考えについては、答え、旧城山小学校の跡地については3年度にサウンディング型市場調査を準備しており、サテライトオフィスの拠点については地方創生の取り組みにもあるため、今後研究していく。質問5。今後働き方改革の方策であるテレワークやサテライトオフィス等、多様性の時代に即応した新たな働き方改革の基本骨子を策定すべきと考えるが、答え、行政運営の効率化に資するよう、サテライトオフィスやテレワークなど施策の考え方について、次期坂戸市総合計画への位置づけも検討したい。一般質問3。スポーツ推進の取り組みについて、宮坂博之。質問1。坂戸市スポーツ推進計画中間年次改定版におけるスポーツの定義は、答え、平成30年度に策定した坂戸市スポーツ推進計画中間年次改定版では、競技的なスポーツだけではなく、散歩やレクレーション活動、幼児の遊びなどのレベルや内容にかかわらず、自ら体を動かして楽しむ活動をスポーツとして定義している。質問2。推進計画に記載がある総合型地域スポーツクラブとは何か。答え、市民が身近な地域でスポーツに親しむことのできるスポーツクラブのことで、子どもから高齢者まで様々なスポーツを愛好する人々が、経験の有無にかかわらず、それぞれの思考、レベルに合わせて参加できるという特徴を持ち、地域住民の方々により自主的かつ主体的に運営されるスポーツクラブのことである。質問3。新型コロナウイルス感染症の影響で以前の施策が継続できない等、さまざまな困難がある中では、多くの市民が自発的にスポーツに触れる身近なスポーツの必要性が高まると考えるが、その発展のための考えは。答え、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況においては、市民の健康及び安全が担保され、スポーツ本来の定義に基づく活動が基本であると承知している。そのため、本市としては、スポーツ推進に対する現状と課題を踏まえ、より多く市民が生涯にわたってあらゆる機会とあらゆる場所において健康状態に応じ、自主的かつ自律的に 適正にスポーツを行うことができるように、施策を計画的に推進していく。一般質問4。感染症に伴う介護事業者への影響について。鈴木智之。質問1。新型コロナウイルス感染症の影響により、主に通所系サービスの利用回数の減少が見られたとのことだが、状況は？答え。2年3月と緊急事態宣言時の同年5月を比較すると、通所介護サービスが6022回から5161回、地域密着型通所介護サービスが2956回から2600回と減少している。質問2。各施設における感染対策への埼玉県の補助の対象は？答え。衛生用品等、物品の購入費や追加的人件費などである。質問3。在宅介護で家族介護者が感染し、在宅での介護が困難になった場合の対応は？答え。受け入れ施設を県内介護老人福祉施設に開設し、受け入れ体制を整備している。質問4。介護事業所の倒産が過去最多と報道がされており、本市の事業所も新型コロナの影響を受けていると考える。経営難になった事業所への支援策は？答え。独立行政法人による優遇措置を講じた融資の支援策がある。質問5。介護現場で介護職員への感染が発生した場合の応援体制は？答え。職員の不足に備え、互助ネットワークを構築している。質問6。新型コロナ感染拡大や自然災害時の介護が必要な方への介護の需要の高まりに比例し、介護現場の負担も高まる。事業者や介護従事者の意見や要望、課題を共有し、必要な手立てが迅速に行える仕組みづくりが必要と考えるが、そうした支援策への本市の考えは？答え。坂戸市介護保険事業者連絡会等と連携強化を進めることにより、課題を共有し、地域包括ケアシステムのさらなる充実に努める。一般質問5。学校生活における児童生徒への支援体制。野沢聖子。質問1。新型コロナウイルス感染症拡大の影響による長期間の一斉休校や学校行事等の中止など、児童生徒に与えた影響は深刻である。全国の調査では、児童生徒の約7割がストレスを感じており、中等度以上のうつ症状や自殺者数の増加などが報告されている。本市児童生徒の現状は？答え。感染症に対する不安や外出自粛、部活動中止によるストレスなど、多くの児童生徒が影響を受けている。合わせて、日常的に悩みや不安を抱えている児童生徒がいることから、これまで以上に心のケアに努めている。質問2。近年問題化しているヤングケアラーの実態調査によると、ケア開始時期が 小学4年生から中学生の時が6割となっている。誰にも言えず一人で悩むことがないよう、子どもの不安や悩み等、心の健康状態をどのように把握しているのか。答え、各学校で日常観察やアンケート調査、面談等により把握し、状況に応じて爽やか相談員やスクールカウンセラーとも連携している。質問3、爽やか相談員の役割は大きく、いつでも学校にいるという環境が大切である。中学校と同様に各小学校に1名の配置が望ましいと考えるが。答え、体制強化は重要と考えることから、配置に向け研究する。質問4、子どもは自分から声を上げたり相談が苦手なことから、大人が関わりの中で気づく必要がある。想定外が続く時代に生きる子どもたちをかわいそうな世代にしないためにも、支援体制を強化すべきと考えるが。答え、今後も児童生徒が不安やストレスを抱え込まないよう寄り添い、誰一人取り残さない支援体制づくりに努めていきたい。一般質問6、成人の感染症対策について。田中英医。質問1、定期接種ワクチンの対応は。答え、インフルエンザは65歳以上の方に自己負担1000円での接種体制を整え、高齢者肺炎球菌は65歳以降、5歳刻みの対象年齢の方にはがきで個別勧奨を行っている。風疹は昭和37年4月2日から54年4月1日生まれの男性にクーポン券の送付をしている。質問2、風疹の無料クーポンが届いた1万854人のうち1769人は抗体検査を受けたが、9085人は受けていない。接種者を増やす取り組みは。答え、職域の健康診断と合わせて行うことが効果的なため、富士見工業団地の企業に啓発文書を送付した。また抗体検査未受診者を対象に勧奨案内を送付予定である。質問3、3年度で成人男性の風疹定期接種が終わるが、市の取り組みは。答え、3年度のクーポン券発送対象者へは、早期の発送とチラシの同封等を周知に努める。質問4、成人の予防接種のうち任意接種の周知方法は。答え、妊娠を希望する女性およびその配偶者を対象とした風疹の予防接種は、広報や市ホームページ等で、帯状疱疹の予防接種は市ホームページで周知している。質問5、帯状疱疹を周知する理由は。答え、毎年約60万人が発症し、80歳までに約3人に1人が発症すると推定されているが、ワクチン接種で発症や重症化を予防できるため、予防啓発の目的で周知している。質問6、帯状疱疹後神経痛等の治療は長期となり、 生活の質を低下させる。接種費用助成の考えは。答え。現時点で公費助成の考えはないが、助成を実施している名古屋市等の取り組みなどを研究していく。一般質問7。災害に強いまちづくりについて。古内秀信。質問1。今後も発生するであろう大規模災害等から市民の生命、財産を守ることを目的として、その事前の備えを効率的かつ効果的に行う観点から、国土強靭化地域計画を早急に策定するべきであると考えるが。答え。国土強靭化地域計画を策定することは、強靭な地域づくりを推進するために意義のあることと考える。計画に位置づけられた取り組みに対しては、国からの交付金や補助金の重点配分なども行われることとなっており、本市においても3年度に策定を予定している。質問2。2年度に繰り越しをされている西坂戸から諸山町へ抜ける道路整備の考えについては。答え。本市と隣接する諸山町の生活圏が重なっており、両市町をつなぐ道路は日常生活に必要不可欠な生活関連施設であり、利用者が安心して通行できる道路整備が必要であると認識している。ページ中ほどに写真があります。西坂戸三丁目付近。写真終わり。質問3。本市の国土強靭化地域計画に位置づけるのか。答え。本路線の道路整備は重要であることから、国土強靭化地域計画の中へ位置づけていきたい。質問4。今後、道路整備を進めるため、市として諸山町へどのような対応をしていくのか。答え。道路整備を行うことにより、交通安全や生活環境向上、災害対応の迅速化が図られるとともに、市町間で整備を約束した道路であるので、引き続き諸山町に対して協定の締結をお願いしていくとともに、事業の進捗に向けた協議を進めていきたい。一般質問8。防災行政について。森田文明。質問1。地震や風水害等の大規模災害発生時には、行政や消防等が体制を整え、活動を開始するまでの間、地域で活動している消防団や区、自治会、自主防災組織など、地域住民相互の初期活動が被害軽減を図る上で最も重要であり、そのための地域の防災力強化に向けた取り組みが必要では。答え。自主防災組織等の活動を活性化することで、地域における防災体制の強化を図ることが重要であることから、自主防災組織の役員等を対象に、防災や救護に関する講座等、地域防災力の充実に向けた取り組みを実施している。質問2。首都直下地震等の発生が切迫し、風水害の発生頻度が高まっている中で、自主防災組織が行う訓練は大変重要であるが、今後 どのように訓練の実施を働きかけていくのか。答え、コロナ禍においても訓練を実施している自主防災組織もあるので、これらの情報を提供し、実施可能な訓練について働きかけていきたい。質問3。コロナ禍の中では、各自主防災組織が会員を集めて訓練を行うことは難しい。自主防災組織連絡協議会で、全国火災予防運動期間や水防月間、防災週間に火災予防や風水害、台風、地震への備えをテーマとした開放を発行し、各自主防災組織を通じて会員に回覧、配布してはどうか。答え、開放は年1回発行しているが、内容や発行回数について自主防災組織連絡協議会とも話し合い検討をしたい。質問4。自主防災組織と消防団、女性防火クラブ、少年消防クラブの相互連携を深め、地域防災体制の強化を図るべきでは。答え、地域防災体制の強化に必要であるので、関係団体と調整を図るなど、検討をしていきたい。一般質問9。出産祝い金制度について。荒井文雄。質問1。新型コロナへの不安と雇用情勢の悪化で、妊娠を控える傾向が広がり、少子化が急激に進むと考える。国、県、市の合計特殊出生率の推移は。答え、平成30年が国 1.42、県 1.34、市 1.17、令和元年が国 1.36、県 1.27、市 1.05 である。質問2。新型コロナの影響で今年1月の県内の出生数が昨年比で大幅減とのことだが、本市1月の母子健康手帳交付件数の推移は。答え、平生31年が67件、令和2年が67件、令和3年が51件である。質問3。コロナ禍で今年1月の母子健康手帳交付件数は約 20% 減少している。市独自の新生児特別給付金は今年4月1日生まれまでが対象だが、出産支援のために継続する考えは。答え、国の特別定額給付金を受けられない昨年4月28日以降に生まれた子どもがいる世帯に給付しているが、国の方針が不明確な現状では継続は考えていない。質問4。本市の合計特殊出生率は元年が 1.05 で、このままでは3年には 1.0 も維持できない。出生率向上の施策として出産祝い金制度を創設する考えは。答え、3年度からは実用的な品物としてブランケットを渡す予定。祝い金制度は他の自治体の状況等を参考に研究していく。道路整備について。質問1。横沼市内の市道第1352号路線は 平成9年15年に地元から側溝整備の要望書が提出され、一部整備されたが、残り区間約200メートルが未整備。今後の整備については。答え、圏央道の工事と合わせた部分的な工事と雨水排水対策を目的に一部側溝整備を実施、今後は優先度の高い路線から整備を進めていきたい。一般質問10、災害時の対応について。友田正明。質問1、モーターサイレンを増設する計画は。中、モーターサイレン、水害時等に危険を知らせるためのサイレン音を水鳴させる装置で、市内11カ所の防災行政無線の放送塔に設置されている。中、終わり。答え、水鳴試験の結果や防災行政無線からも電子サイレンを流すこともできるため、状況を総合的に判断しながら増設等について慎重に検討していく。質問2、浸水想定区域の住民等に個別受信機を配布する考えは。答え、消防庁より対応を受けたことに伴い、令和元年東日本台風により床上浸水の被害を受けた世帯の希望者や消防団詰所等へ無償貸与を行っていきたい。質問3、防災情報を流す手段の一つである FM 局設置の考えは。答え、地域や企業等の意向を注視するとともに、提案やニーズがあった際には期待されるさまざまな効果をはじめ、課題や財政状況等を総合的に勘案しながら可能な支援策を模索していきたい。インターチェンジ周辺開発。質問1、造成計画や雨水排水計画の進捗状況については。答え、令和元年東日本台風による浸水状況等を踏まえ、公園や調整地の規模や位置について再度検討を行っている。質問2、坂戸インターチェンジ周辺開発区域の付近で一部稼働掘削がされないと示されたが、開発に影響はないのか。答え、河川全体のバランスを見て河川の水位を下げるため有効なところから実施していくとのことから、入間川流域緊急治水対策プロジェクトの進捗はインターチェンジ周辺開発の後押しとなるものと認識している。質問3、インターチェンジ周辺開発のスタート時期については。答え、県及び国等と協議を進めるため明確な開始時期は述べられないが、速やかな都市計画決定がなされるよう取り組んでいる。一般質問11、労働者協同組合について。武井誠。質問1、昨年12月に成立した労働者協同組合法の意義は。答え、特徴として組合員が出資することや、その事業を行うにあたり組合員の意見が適切に反映されること、組合員が組合の行う事業に従事すること等が挙げられる。 組合が実施する事業は持続可能で活力のある地域社会の実現に資することが目的とされていることから、地域のさまざまな課題を解決するための手法の一つとして期待されるものであると認識している。質問2、労働者協同組合設立等に対する本市の取り組みは。答え、当面設立に向けた技術的支援や運営に関する相談等が中心になると考える。近隣自治体や先進的な取り組みを実施している自治体等の状況も確認しながら、どのような支援が可能であるか研究していきたい。質問3、労働者協同組合法制定による今後の可能性については。答え、さまざまな地域の課題に対し、地域の事情に合った課題の解決が可能になると考えている。また労働者自らがやりがいを感じ、主体的に働くことのできる共同労働の仕組みは、就労機会や就労条件に恵まれない方々等の受け皿になることも期待されるところである。埼玉県議会においても多くの労働者協同組合が設立され、その活動を広げ、地域課題の解決の担い手から多様な役割を担える本来の労働者協同組合の役割が果たされるよう積極的に取り組んでいく旨の答弁がされたと聞いている。本市としても国及び県の動向を注視するとともに、労働者協同組合の設立支援などを含め研究していく。一般質問12、コロナ禍の下での自治体行政の在り方。平瀬俊久。質問1、コロナ禍の中、市は市民や事業者支援のため17項目もの市独自の施策を行っているが、小規模事業者への再度の臨時給付金など経済対策を行う考えは。答え、国や県の動向、近隣市町村の状況を確認しながら検討する。質問2、緊急事態宣言が延長された場合、4月以降も市内公共施設を休館とする可能性は。答え、国や県の動向、市内の感染状況等を踏まえ検討する。質問3、緊急事態宣言のたびに公共施設が休館となるのでは、市民生活に大きな影響が出る。条件付きで一部開館とする考えは。答え、条件の根拠を示すことが難しく、現時点では考えていない。質問4、市民の理解を得るため休館の趣旨を市のホームページに Q&A 集として載せる考えは。答え、今後周知の方法について研究していく。質問5、図書館休館による利用者からの苦情や要望への対応は。答え、インターネットや電話での予約、リクエスト、取り置き資料の貸し出し、調査、相談業務サービスの実施、電子図書館サービスについて説明している。質問6、3密になりにくい研究調査に必要な参考調査室だけでも 利用できるようにしてはどうか。答え、調査・相談業務といったレファレンスサービスは実施しているため、それを案内している。質問7、 PCR 検査について、市民への感染防止のためにも、市民との接触が多い市役所等の公共施設、高齢者施設、福祉作業所等の職員に限定して検査を行う考えは。答え、高齢者施設の従事者へは埼玉県が集中検査を実施している。公共施設の職員へは検査実施の予定はないが、国や県の動向、感染状況等を注視していく。以上で一般質問を終わります。